ただいまから小金井副牧師によりましてメッセージをいただきます。満ち足りる心得と題しましてメッセージをいただきます。聖書の箇所はピリピ人への手紙4章の10節から13節でございます。ピリピ書4章の10節から13節でございます。それでは聖書を読みいたします。私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。以上でございます。
皆さんおはようございます。今日は聖歌隊の皆さんが二十数名ほど、リバイバルチャペルの方で、40分ほど時間をもらっていると言っていましたので、賛美と証とたっぷりとした時間の中で、リバイバルチャペルの方々と共に、礼拝をあちらで捧げ、そして、そこにも主の本当に祝福があることを祈ります。まだ祈りました。先週の月曜日はですね、月曜礼拝の方々と一緒にということで、ハンナ会、そして泉会の方たちと太巻きをですね、夫人方は皆さん作ってくださって、一緒にお食事をしました。どのくらいの人数だったでしょうか。いくつかのテーブルに分かれて、そのテーブルを囲んで、とっても楽しかったんですね。なかなか聞けない、この酸いも甘いも通り過ぎた70代、80代の方々のこの重みのある会話、そこにはもう笑いがこうの花がどんどん広がるようにですね、本当になかなか普段交わることのできない、その中でゆっくりと時間をとって交わることができました。本当に教会がだんだん大きくなってくると交わりということが限られてきますが、こういう交わりがたびたびあったらいいねということも話に出ていました。今週はですね、今日は6月最後の日曜日、もうだいぶ暑くなってですね、今朝皆さんもう暑くて目が覚めたという方も多かったんではないかと思います。その暑さの中にですね、青い空を見ると、ああ、今年もキャンプが近づいたなあと思います。祈りながら準備しているんですが、皆さんも日頃祈っておられると思います。私は一つの祈り、時々思い返して読む祈ることがあるんですが、それはエッチンガーという方の祈りです。どういう祈りかというとですね、主よ、憐れんでください。私は変えることのできないものは、それをどんな状況でも受容することのできる心を与えてください。変えることができるのに勇気がないために、私はそこに甘んずることがないように、変えることができるなら、それを変えることができるように勇気を与えてください。そのいずれであるかを判断する力を与えてくださいという祈りです。変えることができないものを受け入れられるように、また変えることができるのに一歩踏み出す勇気がなくて甘んじているならば、変えることができる勇気を与えてください。またそのいずれであるかということを判断する力を与えてくださいという祈りなんですね。判断しにくいことが多いんです。これは受け入れていかなければいけないことなのか、あるいは一歩踏み出して 勇気を振り絞ってですね、踏み出して、取り組んでいったら良いことなのか、自分が絡むからなおさら判断しにくいというところがあるんです。悩んだり落ち込んだり、手探りで行く道をこう探したり、まあ、困難なことは避けたいですが、まあ、その困難なところで私たちは神様との関係も深められていくというのも事実です。まあ、詩編の作者はですね、苦しみにあったことは私にとって幸いでした、私はそれであなたの掟を学びましたと歌いました。向かい風、まあ、逆境というのは私たちを強くしてくれるような場所でもあるんだというんです。まあ、ただ強くしてくださるというだけではなくて、ある時はですね、イエス様のたどられた十字架への道のり、御言葉でも開いて読んでいるし、メッセージでも聞くし、分かち合いや証の中でもそのことを話をするけれども、実際に自分がイエス様のたどられた十字架への道を自分の足で歩んでいかなければならないという、その深い谷、その深い谷で主とお出会いするということ、そこに私たちは大きなイエス様の十字架の意味がどれほど深いものであったのかということを実体験として受けることができます。まあ、そこを通り越して、通ってるときはまあいろいろ時間もかかる、早くそれを抜けたい、いろいろな葛藤がありますが、その深い谷で主とお出会いし、それを一つ大きく飲み込んでいくときに、このクリスチャンとしての深みというものが増していくんではないかなと思うんです。痛みを知っているものとしてのこの優しさっていうのが、そのような人からこうにじみ出てくる、まあ、懐の広さ、主に信頼することを最後まで諦めない粘り強さ、深い谷は私たちをこの霊的な、このインナーマッスルというんでしょうか、この霊的なこの内側の筋肉を鍛えていく、まあ、そういう場でもあります。まあ、今朝ピリピ書からパウロがピリピの人へ書き送った手紙の中の一文を読みました。まあ、10節から13節、もう一度見たいと思います。4章の10節、私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだと。まあ、この言葉を読むとですね、私たちは満ち足りるということが決して生まれつきの性質ではないということが分かります。まあ、秘訣を心得たと書いています。まあ、パウロはこの手紙、この言葉を獄中、自分が牢に捕らえられたその獄中から書いていましたから、まあ、説得力があります。このパウロがコリントの人々にも書いた手紙の中、第2コリントの11章を見るとですね、パウロ自身がどんな荒波を通ってきたかということが書かれています。牢に入れられたことは何度もあった、鞭打たれたことは数えきれない、死に直面したこともしばしばであると、石で打たれたこと、ナンパしたことが3度、一昼夜会場を漂ったこともある、盗賊に会ったり、 人に騙されたり、眠れない夜を過ごしたり、飢え渇き、食べ物もない、寒さに凍えた時もあったと言っているんです。まさにあらゆる境遇にさらされて激動を生きてきた人です。まあ、誰も好んでこのような目には会いたくありません。まあ、そこまで激しく生きるという人も珍しいかもしれません。けれどもパウロにとってはやり遂げようとしていた一つの大きな使命、目的があったんです。それを成し遂げるためにただひたすらそこに向かっていました。それは自分を死から命へと救ってくださったイエス様を述べ伝えるということだったんです。パウロは自分が人生の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんというほどだったんです。この道をまっすぐにひたすら走るパウロは、同時にどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだと言っています。まあ、仕事でですね、いろんな葛藤があった。職場で、まあ、正しいと思うことがまかり通らない、そのような生活が私たちの周りにたくさん起こってきます。悪者が憎まれっこ世にはばかるというんでしょうか。何かそういう声の大きい影響力のある人がこう先行してですね、なかなかやるべきこと、正しいと思われることが進まない。まあ、正しいと思う自分が中心ですから、それが本当に正しいかどうかも確かではないですが、まあ、いろんな葛藤があり、また教会でも順風満帆ではない、痛みを覚えるようなことがあり、それに関わる自分がいろいろとこう反応する、そういう中でですね、私はある時期にこの箇所を読んで、私もあらゆる境遇に対処する秘訣を得たいと思って、願って、その秘訣は一体何なんだろうなということを考えたことがありました。まあ、6月、よくよく考えればですね、またすみません、食べ物の話になるんですが、6月は物をつける時期ですね。私は今年梅干し、そしてらっきょう、そして新生姜をね、つけてみました。どんな風になるかなってやってみたんですけれども、梅干しをつけたんですね。赤じそ買ってきて、全部今しそまでところまで到達しました。毎日ですね、どうなってるかな気になって、うわ綺麗な赤が出てるな、今年美味しくできるかなと、まあ母に漬け方を聞きながら、美味しく使ったらいいなと思いました。まあ、それを願っているんですが、熟練した、毎年梅干しをつけている方はその秘訣というものを持っておられると思います。こうしたら美味しい梅干しが漬かる、美味しくご飯を炊く秘訣というのもあると思います。これは毎日のことですから、まあ、体得しつつあるかもしれませんが、同じお米を使っても美味しく炊いたら美味しく感じる、食べれる、あるいは健康の秘訣、長生きの秘訣、いろいろなものが挙げられます。ではあらゆる境遇に対処する秘訣というのはどういうものなんでしょうか。どんな境遇にあっても満ち足りることができる、これを心得たらどこででもやっていけるのではないか、何があっても大丈夫ではないか、そう思わされます。そして誰もがこの秘訣を教えてほしいと求めているのではないかなとこう思うんです。今朝この満ち足りることへの道のり見ていきたいと思います。満ち足りること、 への道のり、その第1番目は、これがなければという不自由さからの解放です。これがなければという不自由さからの解放。私が新学生だった時代はちょうど今の太田先生の前の前任者の高橋先生とちょうど入れ替わる時期でした。この KBI の進学校の元学院長の高橋昭一先生は特徴のある先生で学者肌だったんですね。学者肌、よく学生たちが先生のいないところで先生のモノマネをしていました。よくあることですが、高橋先生はその授業はですね、時々煙幕をかけられたような話の真髄が見えなくなるという、そういうことがあったんです。あまりにも話が深くてですね、何を話しているのかちょっとよくわからない。最後戻ってきたら、それがどういう内容だったかということがわかるんですが、それぐらいの深さを持っているような授業でした。その深さに取り込まれて深い眠りに陥る学生も何人かいたんですね。で、先生はそういう学生を見つけると小声で、こんなにいい話をしているのに寝てる学生がいる、ポッてこう入るんですね。必ず最後にポッてこういうふうに。で、怖いのは起きてる学生です。寝てる人はいいんです、知らないから。起きてる学生は、先生怒ってる、なんでこんな授業、この授業で寝てるんだというふうに、ドキドキするわけですが、私はこの高橋先生の授業大好きだったんですね。一番前でいつもこう聞いていましたけれども、この先生が授業の中で持たないこと、持っていない持たないことの喜びということについて話されたのを印象深く覚えているんです。持たないことに、持たないことの喜び。初めの人アダムとエバは何も持っていなかったですね。何も持っていなかった。しかし喜びがあった。自分を作られた神様との親しい交わりがあって、神様が与えてくださったものの中で生きること、それが人にとって一番の喜び、満足を感じることのできるところであった。アダムといえば何も持っていなかったけれども、神様との交わりの中でいつも喜ぶことができた。そしてその彼らがあの中に罪が入ったんですね。この後神との関係が断たれて人は堕落した後、自分のために何かを持つ、何かを得ることでしか人は満足を得ることができなくなってしまったと。ちょっと深いですね。もう一度言います。罪が入り神の関係が断たれ堕落した後、人は自分のために何かを持つ、何かを得ることでしか満足、満たされるということを感じなくなった。満足することができなくなってしまった。それが人を不自由にしているんだと。そして神様が与えてくださるシンプルな喜びというものから遠ざかっていってしまったと。今朝皆さんはどんな状況でしょうか。貧しさ、豊かさ、悪こと、飢えること、富むこと、乏しいこと、いろんな境遇がここで示されています。あらゆる境遇、貧しさの中にいる道、経済的なことだけを言っているのではなくてですね、自分が喜べる状態がない、乏しい環境、もっとこんな風に仕事の環境が整ったらいいのにとか、こうであれば自分は喜んでできるのに、それがないから不満があるし腹が立つ、あってほしいと願うものが思っていない、そういう環境がない。 まあ、その逆の、逆には豊かさの中にある道というのもあります。また飽くこと飢えること、富んでいるか乏しいか、いろんな局面があります。物質的な目に映る面ばかりではなくて、心の状態や霊的、信仰的な状態のことも表していると思いますが、今朝皆さんは自分の取り囲む環境、自分の状態はどうかな、どのように捉えておられるでしょうか。この欠けていると思われるところが満たされたら、そこが満たされたら、解決したら満足するでしょうか。喜ぶことができるでしょうか。まあ、一時は喜ぶことができる。でも、あれを得ることができたら満足できる。それがなければ満足できない、満たされないというのは不自由ですね。そのような外から得るもの、外部的なこととは全く関係なく、そこから全く解放されて、それが整わなくても、それを持っていなくても、それが得られなくても、満ち足りるという領域が私たちには与えられているんだということを言っています。それには私たちがアダムとエバの時代、そこに帰る必要があるんですね。実際にエデンの園のような生活をしましょうと言ってるんではないんです。アダムとエバは初め、神様が作られた世界を楽しんでいました。何も持っていなかった。全部神様が与えてくださって、その世界を楽しんでいた。自分の存在を非常に良いと言って喜んでくださる神様の愛をストレートに受けて、そして自分自身を喜んでいました。神様との関係に歪みがなかったんです。罪が入る前の状態です。まだ神との関係が死んでいなかった、その関係が断たれていなかった。しかしサタンに誘惑され、人は罪の下に売られてしまった。私たちはこの罪の下に売られたままの状態で、この世に生まれてきました。欲するものを手にしなければ喜べない。運よく得たとしても、さらにそれでは満足できないような私たちを、もう一度エデンの園での豊かな交わりが神様と持てるように、再び戻してくださったのがイエス様の十字架でした。神様との親しい交わり、その関係を回復するために、それを阻んでいる罪というものを処分するために、罪のない神の子羊であられるイエス様が、その罪を負って十字架にかかってくださった。そして自力で戻ることができなかった父なる神様のおられる本来の私たちの住まいです。本来私たちがいるべきところ、その住まい、我が家に帰る道をイエス様は整えてくださったんです。ですから今朝、私たちはこのイエス様と共にある私たちはですね、罪がないものとされて、主と交わる立場が与えられているんです。ここにのみ、この世に生きながら、この世に生きながらの私たちに、この外部的なものから切り離された自由があります。私たちはイエス様のことを聞きます。でも、そのどれぐらい素晴らしい特権、どれぐらい素晴らしい恵みが私たちに与えられているのか。それは何もなくても喜ぶことができるという世界、その領域に私たちが住むことができる、その特権を私たちはすでにいただいているものなんだと。この領域は外部的なものから何を得なくても自由がある。 切り離された、これがなければ不自由だという世界から切り離された喜びがあります。何かを得ることでしか満足を得ることができなくなった私たちに、何もなくても喜べる、神様が与えてくださったものの中で生きる一番の喜び、満足を感じることのできるものへと私たちをこう作り変えてくださいました。イスラエルのあの王であったダビデが、その我が子アブシャロムに謀反を企てられて、いよいよ攻められるという時がありました。アブシャロムがですね、別のところで名前を挙げて、自分の父親である、また王であるダビデを攻めてくる。ダビデはそれを知ってですね、我が子アブシャロムが謀反を起こして捕らえられてほしくない父の思いと、一方で彼を倒さなければならないという、謀反者を成敗しなければならないという葛藤の中でですね、ユダの荒野に逃れながら、泣きながら、その苦しさの中で逃れた時に歌った詩編、歌があります。アウトラインの方にも一部載せていますが、詩編の63編、この最初のところにこうあるんですね。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖所であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。4節、それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。賛美できるような状態ではなかった。もういよいよ我が子アブシャロムが謀反を加えて自分を責めてくる、そのような中で、私の魂が脂肪と髄に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。この世界が私たちにも与えられているというんです。この醍醐味をもっと味わわせてほしいと皆さんは願わないでしょうか。かろうじてですね、神様を信じて儀式的に日曜日から礼拝に行かなきゃ、礼拝を捧げ、申し訳ない程度に祈るのがクリスチャンではないんです。与えられている神様の恵み、その奥行きというのはもっともっと深いんですね。もっともっと広いんです。間口は狭いですが、その奥はもっと深く、もっと恵みに満ちている。まあ、時々主なる神様をちらっと垣間見て満足するんではなくて、ちらっと、あ、うん、見た見た、知った知ったで満足するんではなくて、いつも常に神様と共にいるということを求めていきたいんです。主の恵みに満ちた奥座敷というものがあります。皆さん、大切なものは玄関口に置いておかないですよね。神様もそうです。大切なものは奥座敷、奥の間に、そして大切なお客さんをその奥の間に連れていくんです。玄関口で全部見たような気になってですね、帰らないで、ああ知った知った、うん、こんなもんだ、そうではなくて、その奥座敷にですね、一歩また一歩自分の足で踏みしめて、確かめて、行きたいと思うんです。そしてそこにこんな恵みがあった、それは自分の足でしか得ることのできない場所です。誰も外から与えてくれない、その場所に私たち一人一人は出ていきたいと願います。満ち足りることへの道のりのその第2番目は、満ち足りるという土壌 土壌を手をかけ育てるということです。満ち足りるという土壌を手をかけ育てる。まあ、今は梅雨時ですけれども、合間に太陽が出てですね、どんどんこの雑草が伸びます。三尾くんがこの周り全部刈り込んでくれたんですが、また雨が降って昨日一昨日太陽が出るとですね、どんどんまた雑草が伸びる。まあ、少しも経たない間に伸びるこの雑草というのは本当になんでこんなたくましいのかなとこう思うんですが、私たちのこの内側、内なる土壌、生まれ持った土壌もまたいろんな雑草というものがぐんぐん伸びやすいところです。まあ、むさぼりという土壌であったり、雑草であったり、不平という雑草であったり、つぶやきという雑草であったり、これらが伸びるのも早いんですね。刈り込んだらまた伸びてくる。もう伸びんでいいのに、根っこから取ったはずなのに、またどこから種が落ちてですね、また伸びてくる。わざわざそれを土地にまかなくても、茨やアザミは開墾されていない土壌にはもともとあるので自然に生え出します。けれども、もし雑草ではなく、まだ茨やアザミではなく、きれいな花や実のなる果実、果物、野菜などを収穫したいと願うならば、手をかけて育てなければなりません。良いものを得ようとするならば、手をかけて育てなければ得ることができない。もともとその土壌にないから。麦を得ようとするならば、土地を耕して種をまいて、花が欲しければ、また同じように土地を耕し、肥料を持ってですね、花園を作って世話をしなければなりません。それと同じように、満ち足りるということが生まれつきの私たちの土壌にないのならば、自然に生えてくることはないんですね。地を耕し、手をかけて育てなければ得ることができないものです。パウロがこのピリピの中で満ち足りることを学んだと言っているのは、彼が以前はそれを知らなかったということを意味しています。初めから持っていたわけではない。満ち足りることを学んだ、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得たというのは、もともと持っていなかった。このように言えるまでになったのは、相当の苦しみ、また忍耐、さまざまな訓練を経験し、経験し、経験し、いろんなことを積み重ねてきたはずです。ある時はですね、もう完全に知った、この課題はクリアしたと思っても、また同じところで崩れて失敗してしまったという落胆もあったかもしれません。このように、この満ち足りることを学んだというような人に出会ったらですね、皆さんどうでしょうか。そういう人に出会ったことあるでしょうか。もしそのような方に出会ったならば、なんかほっとするではないかと思うんです。心の囲いを取り除いた人、この人にだったら打ち明けて話してみようかなという安心感がある。そのようなクリスチャンに出会うと、私はですね、勝手に思うんです。この人いろんなところを通ってきたんだろうな、勝手に思うんですね。でもそうでなければこんなふうに理解はしてくれないだろう、そうでなければこんなふうに受け入れてくれないだろう、いろんなところを通ってきたんだろうな。その度に、その何かがあるたびに、困難を乗り越えるたびに、自分を神様に明け渡すことを鍛えられてきたんだろうなと、まあ、勝手にですけどね、思うんです。実際そうであると思います。その人のうちに刻まれたイエス様のご人格、刻まれてるんです。 塗ってるんじゃない、塗ったものは取れてしまう。刻まれてるご人格、それに触れるときに、私たちはそこにイエス様ご自身を見出します。パウロは自分のために今までよく捧げて仕えてきてくれたフィリピンの人たちの手紙に、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだと言えるようになったのは、それはこの囚人として牢獄につながれているその場所からでした。この場所から私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだと。パウロは持病を持っていました。また牢獄の寒さにも耐えなければならなかった。不自由な環境でなお自分は満足していると言えるようになった。感謝を捧げることができる。これは私たちがもともと持っている生来の力ではなくて、日々のこの手をかけ育ててきたその日々の訓練の中で少しずつ少しずつ得られるものです。神様がその取り扱いの中で忍耐を持って私たちを手をかけ育ててくださった、その中にこの満ち足りるということが実を結んでいきます。ローマの手紙、同じパウロが書きましたが、そればかりでなく患難さえも喜んでいます。それは患難が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ローマの5章3節4節、そうあります。そしてその後こう続くんですね。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。患難の中でどうして神の愛を知ることができるでしょうか。神様を愛してるんだったらこの患難になぜ私を合わせるんですかと。それが私たちの生来生まれ持った性質から出てくる告白です。患難の中で私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているということを知る。私たちも同じようにそのようなものとして神様は私たちの毎日を取り扱ってくださっています。まことに主は乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされた。神様は毎日毎日毎日私たちの乾いた魂を満ち足らせ、良いもので、飢えた魂を良いもので満たしてくださっています。そして私たちのこの土壌というものが雑草ばかり生えているところ、少しずつの取り扱いの中で良い実を結んでいくことができます。満ち足りることへの道のりのその第3番目は、イエス・キリストにとどまるということです。イエス・キリストにとどまる。さまざまなこの境遇の中に身を置いて一番難しいなということは、じっとしておれない。私はじっとしているの好きですという人もね、いるかもしれないですが、不安や恐れが襲ってきたときに私たちはこうじっとしておることができない。何かを気を紛らわしたりですね、その不安を埋めたり、何かこうじっとしておることができない。これは難しいんではないかと思うんですね。神様の御手が見えない、どうなっちゃうんだろう、ほったらかしにされている、そう感じれば感じるほど、自分は何もできないということが分かっていても、何かをしなければ落ち着かない、手を打たなければどうにかなってしまうんではないかと、先手先手、自分で考えて先手を打っていってしまう、そんなところが私たちにはあります。イエス様にとどまり続けることができない。 ある方がですね、あなたが生きればキリストは死ぬと、あなたが死ねばキリストが生きると言われたことがありました。どういう意味か皆さんお分かりになりますか？あなたが生きればキリストは死ぬ。あなたが死ねばキリストが生きる。まあ、本当に死ねということを言ってるんではないんです。実際に死んだらイエス様がこうゆらゆらゆらと出てきて生きると、そういうことを言ってるんではないんですね。あなたがあれやこれや自分の思いのままに心を煩わせて先に先へ先へと動いていくと、あなたはイエス様がなさろうとしていることを知らずに、知ることができない。またあなたが先へ先へ動いていくと、イエス様がされようとしていることができない。だから止まりなさいと、静まりなさいと、イエス様のそばにとどまり続けなさいと。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのですと、ガラテヤ2章20節でパウロは言っています。私はキリストと共に十字架につけられた、あそこで死んだ。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのです。でも十字架の上でまだ生きてです。ああでもない、こうでもない、ああしてほしい、こうしてほしい、なんでですか神様と、いろいろ喋っている。そんなことないでしょうか。何か大変なこと、辛いことが起きるとですね、親しい友達や自分の話を聞いてくれそうな人、自分の思いと共感してくれる人々のもとに、私たちはすぐにもう反射神経的に駆け込んでしまう。ある時はこれが必要なこともあるかもしれません。でも、ある時はぐっと踏ん張って立って、一人神様の前に出て、そのことを心注いで祈り求める、この祈りが求められる時があります。どちらであるか、その判断をしなければならない。焦燥感やじっとしておれない、何かに駆り立てられるような不安な思い、自分で抱えきれないと思えるようなことを、なんとか早く解決したい、なんとか知恵をもらいたい、なんとか手を打ちたい、悪循環から逃れるために、不安な心を埋めるために、私たちはとにかく何かを試みて行おうとしてしまうものです。でもここには重要なことが欠けています。それは、静かに立って主に信頼し、主に助けを求めるということです。静かに立って主に信頼し、主に助けを求める。主のもとにとどまる。そこから離れてですね、ちょっと様子見に行って、これどんなふうになってるかな、あ、まだまだもうちょっと、出ては入り、出ては入り、とどまってるのか離れてるのかよくわからない、そのような時もあります。心が流行るけど、けれどもじっととどまっていなさいと。旧約聖書の中にもさまざまな局面にさらされた記事が出てきます。イスラエルの民がエジプトを脱出するときに、神様はイスラエルの民がおじけづかないようにと言って、その海の近くまで、葦の海の前に宿営するように導かれるんですね。雲の柱、火の柱で導かれます。そして彼らがそこで宿営して、いよいよそこを立っていこうとするときに、後ろの方からですね、エジプト軍が襟抜きの戦車600台と全戦車を募って彼らを追ってくるんです。で、彼らはそれを肉眼で見るんですね。もう向こうから砂ぼこりを立てて自分たちを攻めにエジプト軍がやってくる。ところが自分たちの目の前は海です。逃げるところがどこにもない、道が塞がれてしまっている、もうどうにもならないという絶体絶命の中で彼らは叫ぶんですね。 どうしてですか、神様、なんでですか。その中で、モーセは民に向かって言うんです。恐れてはいけない。しっかり立って、今日、あなた方のために行われる主の救いを見なさい。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいと。とどまっていなさい。あなた方は何もしてはならない。主がすべてをするからと。どんな境遇にあったとしても、動かず黙って、ただ主のもとに、私のもとにとどまりなさい。イエス様が言われたんですね。私にとどまりなさいと。とどまり続けなさいと言われました。私にというのは、in Christ です。キリストのうちに、キリストのうちにとどまりなさいと。イエス様と共にあるならば、私たちが名誉を受けようとも、屈辱を受けようとも、それは最重要課題ではなくて、二義的なものになっていきます。とどまるというのは、イエス様という案内人なしに出かけてはならないというふうにも言えると思います。イエス様という案内人なしに出かけてはならない。このモーセの後、エジプトを脱出し、そして彼、イスラエルのために40年間、荒野をさまよいます。そしてその後、約束の地に入っていきます。リーダーはモーセからヨシュアに、変わります。そして、ようやく約束の地に入って、そのリーダー、ヨシュアはですね、このエリコという城壁の高い町を目にして、どのようにここを攻め取ったらよいのかとこう思うわけです。そのエリコの町を攻める前に、ヨシュアは、一人の抜き身の剣を持った主の軍の長に会うんですね。前に立っている。抜き身の剣を持った方が前に立っている。ヨシアはこう尋ねるんです。あなたは敵か味方か。尋ねるヨシアに、主の軍の長は、あなたのその履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところだと言います。そしてヨシアはそのようにします。履物を脱ぐというのは、自分の持っている権利を渡しなさい、放棄しなさいという意味でありますが、そしてそのことがあった後、ヨシアはこの神様の命じられた通り、エリコの町を剣なく、何もせず、ただ回っただけで、このエリコの町をこう勝ち取っていくんですね。主の軍の長が抜き身の剣を手に持っているのを見るまで、聖なるところで履物を脱ぐことをしないで戦いを始めることはなかったんです。私たちもそうです。また、エサウとヤコブ2人の兄弟、兄を騙して長子の権利を奪ったヤコブは、叔父ラバンのもとに身を寄せて、何十年も離れた、故郷から離れたところで財を築いて、再びこの故郷に戻ってきます。お兄さんエサウのもとに。その再びエサウと再会する前に、ヤボクという私、その川の私で、神様ご自身と戦うんですね、ヤコブは。私を祝福してくださらなければ、決してあなたを離しませんと、引き止めて格闘します。そしてヤコブは勝ちます。神様から祝福をいただき、イスラエルという名を授かります。ヤボクの私で神を引き止めて、そして私を祝福してくださらなければと粘って勝つまで、彼は決して神様、その戦いを離さなかった。それがあっての後、兄エサウと会う準備ができて、エサウに会いました。とどまって、とどまって、そのとどまったところで、神様からのもの何か受け取って、 そしてその後にことが運ばれていく。私たちにもこのとどまるということ、このことの大切さをここから教えられます。とどまり続けようとするときに、私たちのうちにあるとどまれない性質が取り扱われます。それは自分のこの腐敗したところが取り除かれる、誘惑されやすい性質が断ち切られる、自分の正しさという太刀を振りかざしてしまいがちなその太刀を鞘に収める、そのような訓練でもあります。とどまるということ、力がいり忍耐がいります。簡単なことではありませんけれど、このとどまることを学んでいくときに、私たちはイエス様につながれた、イエス様から流れてくる良い実、イエス様から流れてくるその命、そこから良い実を豊かに実らすことができます。実らすものとされていきます。あらゆる場面、あらゆる境遇において、私たちはこのイエス様を必要とします。その繰り返しの中で、どんな境遇にあっても、神様の手が、どんな境遇でも神様の手が置かれているんだということを知るものになっていきます。あの時もこの時も、そこには主の御手が置かれていたんだ、置かれているんだと。そしてこの秘訣を心得た者が言うことの確信を持って言うことができる、その言葉は、この4章の13節です。皆さんで声を合わせて読みたいと思います。13節、はい。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。これを確信を持って、本当にそうだと、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得、どんな境遇においても満ち足りることを学んだ、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでも、どんな場所でも、どんなところでも、そのお方によってそのところに身を置くことができる、どんなことでもできるのです。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。神様は毎日毎日私たちに、すべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに私たちに与えてくださってる、与えてくださり続けているというんですね。あらゆる境遇に対処する秘訣、秘訣は簡単にその辺に転がっていません。体得していくということもあるでしょう。でもそれを教えてくださるお方が、私たちという存在そのものを知ってくださってですね、100人いたら100通り、みんな同じでない、一人一人に見合った形でそのような境遇を、あらゆる境遇をに対処する秘訣を教え、そして満ち足りる心を得るものと、日々です私たちを取り扱ってくださっています。今日この御言葉を通して、自分の内側に告白がある方は、今祈りの中で告白していきましょう。求めがある方は求めていきましょう。今しばらく主の臨在を仰いで祈りの時を持っていきたいと思います。どうぞお立ちください。今心を合わせて主の御前に祈っていきましょう。 イエス。ありがとうございます。あなたがいてくださること。どこにいても主を褒めてくださることを感謝します。ハレルヤ、主よ。感謝し、あなたがいてくださること。ありがとうございます。ハレルヤ、主よ。ハレルヤ、あなたがいてくださること。ハレルヤ、主様。ハレルヤ、主よ。あなたの霊をここに注ぎ、この祈りの中にどうぞまたさらなる気づきを与えてください。祈りの中でこの御言葉が深められる。ああ、主よ、告白を聞くことができるよ。あなたの臨在の中で、主よ。私たちの告白を導いてください。気づきを与えてください。今、あなたの御霊をこの場所に注ぐ。ああ、主様、どうぞあなたの御霊を注ぐ。このところにあなたの気づきを与えてください。それでお願いいたします。ハレルヤイエス、ハレルヤ主、あなたに求めます。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤイエス、ありがとうございます。あなたを迎えし、あなたに期待し告白します。あなたに期待し告白します。私たちの祈りを開いてください。主、ハレルヤ、感謝します。主、ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、主よ、主よ、取り人の告白の中にあなたが整ってくださることを感謝します。ハレルヤ、主です。アメン、主を感謝します。愛する天のお父様、あなたの御前でこの朝告白した祈りがあります。求めた祈りがあります。あなたはそれを聞いてくださっています。私たちはさまざまなものを必要として日々生きていますが、それが本当に必要かどうか自分自身でもわからないことがあります。またそれを得たから自分が満足し、そこに喜びがあふれるかどうかも得てみなければわからない、そのようなものです。私たちの土壌には、内側にはあらゆるその境遇の中で満ち足りることを知るという、その土壌はもともと私たちは持っていませんけれども、イエス様、あなたがこの地に御子として、御子なる罪のないお方はこの地に下り、私たちのその罪の隔てを、その罪を、神様と私たちを隔てているその罪を取り除いてくださって、もう一度あなたが私たちに回復への道を整えてくださって、今主イエス様、あなたを心にお迎えした私たちには何がなくても喜べるという、その領域を、その場所を、私たちにその門を開いてくださっていることを心から感謝します。私たちは自分の足でその門をくぐっていかなければなりません。その道のりが本当に困難な方もいるかもしれません。さまざまなことに足を取られてしまう、養い育てなければなかなかそこに向かう足を、その筋力を整えることができない、そんなことがありますが、でもすでにそこは与えられています。その奥座敷に私たちがすぐに出ていきやすいものとしてくださいますようにお願いいたします。深い谷の中で主を仰ぐときに、苦しみ、悲しみ、イエス様の十字架がどんなであったかと思い巡らすような深い谷の中で、カンナの中にあって神が私を愛してくれているということを、そのような場所であっても神様が私を愛してくださっているということを、それを私たちが本当に知ることができるように、その子には何がなくても愛されているという喜びが内側から溢れてくることができる、その喜びを私たちは味わい知るものとしてください。そして主よ、どうぞあなたがそのようにあなたのご人格を私たちの内側に刻んでくださって、私たちの通してあなたがどんなに素晴らしいお方であるか、あなたの存在を私たちというこの欠けのある器を通して豊かに表してくださいますように、家族の親族に、職場の方に、私たちの存在を通してあなたの栄光を豊かに表してください。満ち足りるもののそばに人々は寄ってきます。私たちがそのオアシスとなれる存在として、私たちがオアシスなる変わることのないイエス様にいつもとどまり続けることができますように支えてください。聖霊なる神様、どうぞいつもいつもそこに私たちが向かうことができるように 助け導いてください。愛するイエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。